サイゼリア映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。本日は新潟より、サイゼリア映画館として、おなじみの南くん、アクション映画大好きの人と新勝林寺を古心のワーナーブラザース、
ワーナーシネマ、ワーナー
シネママイカルサティで見ました。さて、我々はどんなデザートを注文するでしょう。はい、トリュフ、じゃなくてミルクアイスクリームのせシナモンフォッカチオとドリンクお願いします。
プリンとテラミスの盛り合わせ、
カラビチキン、とりあえずカラビチキンください。
はい、お願いします。
お願いします。
ということで、なんと南くんは最高級メニューのデザート、プリンとティラミスの盛り合わせ399円でしたね。
もう、なんでしょう、思い出とかも合わせると、もうここを行かなきゃダメだなって思って。
ここで行かなければ、俺は中くらいのミルクのせシナモンフォッカチオで、ちょっとお腹も空いてたので、アイスとフォッカチオがいいかなと。そうですね、じゃあ新勝林寺を振り返ってみましょう。
そうですね、まずあの監督があの香港映画で最近やっぱり外れがないっていうぐらいあの面白い映画撮ってるベニーちゃんっていう監督で、ベニーちゃんはあの有名なのはやっぱり最近だと香港国際警察ジャッキーチェンのやつ、
リメイク
というかあれはもう新しい企画です
。あ、そうなの、見てないから分かんないや。
あとセルラーのリメイクのコネクト、
あ、見た、
あれもベニーちゃんです。
あ、面白かった。
あとそうですね、フーアムアイとか、あと
ジャッキーチェン、
プロジェクト BB とか、やっぱジャッキーチェンが信頼してる監督のストーリーですし、
なるほど、
個人で撮った映画も、あの何でしたっけね、リバージェンス運命の交差点とかそういった映画とか、結構外れないんです。アクションも派手ですし、こう何でしたっけ、ジャッキー・チェンの息子を初主演させた、何だっけな、インビシブルターゲットっていう作品とかも、かなりすごい映画でして、まあ、すごい期待して見に行って、やっぱり外れなかったなって。
そうだね。僕ね、少林寺ってね、見たような気がしてたんだけど、やっぱ見てなかったなっていうのが、思い出されました。
この少林寺に関しては、ゼットリーの、まあ、リリーチェの少林寺とは全く関係ないですし、
全く関係なかった。
少林寺自身もワンツーありますけれど、あれも続編でもなくて、また別の話なんで、全然関係なく見てもらってもいいと思います。
あのね、少林寺って、を見る、新勝林寺見るって言って一番期待したのが、あのハッハッハッハッっていうあの気合でみんなバッバッって練習するところだったんだけど、全然なかった。
あ、でも
一瞬ちょっとだけ
中盤ぐらいに
ハッってほんの数秒みたいな。
一応でもあの何でしょう、そのコンクリートの上をずっとそれで時短で踏んでるとだんだん足の部分が減っていくっていうところとかちゃんと作られてて、ちゃんとそこをリスペクトしてるんだなっていうので、見ててすごい嬉しかったですよね。
そうだね、まあ、話としては中国軍がなんかいくつも団体があるんだね。
そうですね。
それで内西洋帝国主義と、なんか日本で言えば明治維新とかそのちょっと後ぐらいなのかな。
あれ1912年だかって書いてあったんで、
多分辛亥革命の翌年だ。
それぐらいだと思います。
そうだね、そうだね。まあ歴史はものすごく詳しくないので、
そうですね。俺も少林寺好きなんですけど、歴史上って言ったら全く言えないんで。
まあ、とにかく西洋の列強諸国が中国の国土をいっぱい占領しようとしているのに、中国の国内の軍がなんかインディー団体がいくつもあるみたいで、
そうですね、陣地取り合ってるような感
じ。そう、そいつらも争って、なんか本当戦国武将が豊臣秀吉の娘をどっかにあの嫁に出すみたいな、そんな感じでね。
そうですね、
やろうとしてたら、ハンディ・ダウンもそういうちっちゃい将軍みたいな、
宝穴という。
そう。で、それが負けちゃうんだよね。
そうですね。あのお供にしてたあのソーバンっていう、うん、そうそう、ニコラス・セイが演じてた役に裏切られて、
イケメンのね。
あのニコラス・セイ、ちなみにあの、結構不遇な人で、最初イケメンで出てきたんですけれど、2003年ぐらいにあの交通事故で替え玉であの送り込んだら、あのそれ見つかって逮捕されちゃって、
あ、そう、
その後映画で結構松
坂大輔が
結構その後干されちゃって、
駐車違反の代わりに黒岩選手を出したみたいな、
まあ、でその後あの結婚もしたんですけれど、結婚した相手があのエディソンちゃん のセックスネタの一人に挙げられて、
アイドルや女優とやりまくって流出させた男
それで結構あの離婚の問題どうのこうのになってあんまりいい目合ってないような人なんですけど、
そうだね、なんかさ、あいつがどんどん後に出世していくたんびにさ、見るたんびにさ、石田一世みたいになって
やぐれてきますよね
そう、
それはなんかすごいなと思って。
そう、でも最初アンディ・ラウも戦争で勝って凱旋した時に、なんだっけ、ほら泉元也みたいなすごい服着て調子こいてたんだよね。
そうですね、あの
スーパー歌舞伎みたいな格好してるエンドスクみたいな、
うん、笑わせる機関みたいな王冠みたいな被って
そう
凱旋パレードみたいなしてるんですよね。
そうなんですよ。でそしたら裏切りにあって追放されてね、
でまたあの裏切りに会うシーンっていうのが、壮大じゃすごいじゃないですか、あの、
うんうん、
子供はあの馬に引かれるシーンまで出すし、
あれひどかったね。だってこの間中国で子供がワゴン車にはねられて
みんな無視されるんですよね。
そう、無視されたりワゴン車を引き直して殺そうとしてたり、あれを思い出さされて悲しくなっちゃった。
まあでも香港映画って割とそういうのが多くて、あのユンピョウが出たオンザランっていう作品でも、あの子供が頭を打ち抜かれるシーンとか、割とそういうのを作ったりする、昔から文化はあるっていうか。
あ、
いや久しぶりにでもあんな残酷なシーン。
そうだね、俺はね子供が大好きなので胸が痛くなっちゃった。
で前半ってカンフーっていうよりもそういったあの、うん、ベンハーみたいな、なんか車、あの馬のチェイスとかそういったところがしっかりしてたり。
そうだね、
またあのフィストオブレジェンド、レジェンドオブフィストみたいにあの街を壊さないみたいなアクションはしなかったじゃないですか、
うんうん、街をすごいぶっ壊してたし、
ぶっ壊してたし、
アンディ・ラウが馬で逃げた時に日差しをグイッと取り払う家がバラバラになる
そういうところがまたリアル感っていうかちゃんとしてるじゃないですか。
でもどこまで弱いんだよ中国の建築は。
まあそうですね、
うん、
でもあの三池監督が13人の資格を取ろうとした時に、あのそういったあの時代劇にあったような馬がいないっていうのがあって、
サラブレッドばっかりで、
あとそういったスタントが使える馬がいないっていうのがあったらしいんですけれど、うん、香港はちゃんとそういうのがしっかりしてていいな。
今平気でボコボコ転がってね
そうですね、あれは演技なのか本当に爆破で驚いてるのかっていう。
馬の命なんかヘとも思ってないんで中国人は
まあ後にスタッフが美味しく食べました的な感じで
ねえ。そう、でもあのね最初裏切りの場面も、配下の精鋭を30人忍ばせて OK なんつって、敵を欺こうとしてたらそれが内通されて、結局作戦もどうだったかよく分かんない、うやむやだったよね。
まあそうですね、でもベニーちゃんのやっぱ特徴として、主人公をとことん落とすんですよね。
あの
香港国際警察でも最初ジャッキー・チェンはあの刑事なんですけれど、なんで悪ガキがその悪さしてるっていう時に、なんか息があって3時間で捕まえるっていう話したら、犯人が切れてあの連れてきたあの刑事をみんな殺しちゃうんですよね。でそのシーンがなんかゲーム的でもあるし、ジャッキー・チェンをすごい追い込むっていうようなシーンで、これもそれに似てて、
まあ、最初ね、あの少林寺に敵が逃げた時にアンディ・ラウが乗り込んでってすっごい冒涜するんだよね、少林寺なんか大したことないっつって落ちてきた看板に赤い筆で書いて、あの墨汁とかどこから出したんだ ポイってその後投げて捨ててたんだけど、そしたら自分の娘が瀕死の時に少林寺に駆け込んで助けてくれっつって、その時ももう諦めなきゃいけないって時にまたひどい暴言を吐いて、お前ら一人ずつ全員ぶち殺してやるぞ
で、奥様もう切れて、ね、あんたのせいよっていう、うん、あのシーンすごいなっていう、ね、香港映画のやつではあんま見たことない
美人妻が、
あの人も、あの人はあのジャッキー・チェンの新宿インシデントで、うん、ジャッキー・チェンがあの忘れられなくてずっと追いかけてた女の人で、
あ、そうなの、
結構香港国際警察からも結構出てる人、
日本で売春やってた感じの、
いや、あのヤクザの人と結婚しちゃった人ですね。
そっか、ジャッキーと付き合ってるんですか。
最初付き合ってたんですけれど、あの日本に
リアルに、
いや、映画の中で、
新宿インシデントすごい美人、
そうですね、香港国際警察でも出てて割とあの注目株、
へえ、そう、常盤貴子を超綺麗にしたような感じですね。
そうね、そう、そんな、そんで そこで瀕死の重傷を持ってたおかげで少林寺に入門するんだよね、アンディ・ラウが。
最初なんでしょう、抜け出そうとしてイノシシの罠にはまっちゃって
それをジャッキーが見つけるんだけど、厨房で働いてたジャッキーチェーンが
そうだって1時間以上ジャッキー出てこなかったですね。
そうですね、なんか、まあ、特別出演なんてあくまでアンディラウドの映画だったんで、
ですぐ穴から出してくれるかと思ったらほったらかしてまんじゅ
うを、あれ芋でしょ、あれ芋ですよ。
お待たせいたしました。
あ、どうも、
はい、ありがとうございます。
しました、
すいません、シーフードチャウダーもください。
シーフードチャウダーがお一つで、
はい、
以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、
あ、これ俺アイス、まあこれでいいや。ということで我々のメニュー、スプーンあるよ。
あ、ありました。あ、
南くんがプリンとティラミスの盛り合わせというサイゼリア最高峰メニューが
なんかじゃあ行きましょう。じゃあ、まあジャッキーが1時間ぐらいしないと出てこなくて、
そうですね、
でそう、
穴の中に落ちたアンディラをすぐ助けずに、ずっとなんか見てるような感じで、落ち着くまで一応助けないんですよね。
うん、なんか発狂してたからね、でもアンディラも背中をあんなすごい刀で2本でね、バーって叩き切られてたのにすごいタフで荒れ狂っててね、でジャッキーが厨房で働いてて、てっきりね、あの武術の達人だと思ったら、俺は武術なんかできないよっつって
厨房係を任されてたっていう、
でしかも外に出ても俺はただのデクノボーだっつって
なかなか珍しい役ですよ。
ヒキニートみたいな感じだった
最初自分のあれ、ここから出るべきか出ないべきかっつって、うん、占ってたり
して、そうだよね、笑う占いしてて
ちょっとそういう役なんですけれど、そのアンディ・ラウの娘を仮装にするか土葬にするかっていう話を、なんか
そこでもう占えばよかったよね笑う占いで
なんかね、
でもあそこでなんか決心するじゃないですか、あのアンディ・ラウがなんかラーメン
を食いながら
泣きながらなんか変わらなきゃいけないみたいな感じ。
僕はあそこ一番良かった、
本当に
あそこはなんかいいなと思いました、
うん、
でそっからあの少林寺入門して、うん、あの少林寺のシーンになるんですけれど、今回はあんまさっき言った通りあの訓練シーンとかもなくて、
そう、しかもね、一番ちょっとこの映画で残念なところは、少林寺修行するまでもなくみんなそこそこ強いんだよね
バックボーンがね結構あります
そうですね、
軍で鍛えられてたっていうことなのかな。
あ、ちなみになんですけど、あのみんなの前で指導してた人いるじゃないですか、あの人ウージンっていう人で、あのテレビ版の新少林寺、これとは関係ないんですけど、
あ、 そう、
そのシリーズで主演やってた人で、本格的に体動く人なんですよ。
野村ひろのぶっぽい顔ですよね。
笑い顔がちょっと怖いんですよ。で、あの間違えなければユエンウーピンのなんか子息かなんか、
あ、本当
らしいんですけれど、
すごいね。じゃあ英才教育出たのかな、
なんでやっぱあの人の動き、門の前で死ぬんです、死んじゃうんですけれど、
さっきも別件で聞いたよ、
でもやっぱ動き的にあの人一番動けてたイメージがあったんで、
ま、そう、まあお話に戻ると、そんで修行しながらだんだんその炊き出しやったりね、ジャッキーやちびっこと親しんでるうちに、どんどん心が丸くなっていって、
人間らしくなっていくっていうか、
それまで欲にまみれていたアンディ・ラウが、
子供になんかまんじゅうもらったりして、ちょっと素直に笑ったような感じだったり、
ねえ、なんか、少林寺でも関係ない村のホームレスのちびっこみたいなのにね、あいつらでもそもそもさ、少林寺の近くでテント暮らししてて、あの難民なのかな、
難民って言った
のかな、難民って言ったら戦争のあれで逃げてきたり、
そんな難民に饅頭をもらうなんて相当なもんだね難民の子供に。
そうですよ。あと今ちょっと思ったんですけど、義賊のパートってあんまり一応、その難民が増えて義賊になって米を配るっていうのがあったんですけれど、あの義賊がそこでしか生かされてないっていうか、
少林寺の若手たちがね、軍に忍び込んで米を盗む、
結構香港映画のなんかそういうヒーローもののやつで義賊っては結構ある話なんですけれど、
ちょっと出しときましょうかぐらいな感じだったのかな。
そうですね、
特にそれで、あの軍が困るとか混乱するとかもなかったもんね。
まあでもあの奥さんを救うところで必然的だ必要だったのかなって思って、
あそこでもねすごいグズグズしてたんだよ。だから少林寺にアンディ・ラウがもう手配犯になってたんだよね、賞金首になってて、で軍があそこにいるから出せっつって来た時に、あの老子みたいなおじいちゃんとアンディ・ラウが捕まって、俺がおとりになっているからその間に捕まってる人たちを助けろって、全然助けに行かないん
だよね。そうですね、そこは確かに
まあいいんだけど、
でもやっぱりああいう風なことになると分かっていながらアンディ・ラウをかくまったりね、あのアンディ・ラウの奥さんが捕まったからって、自らおとりに、捕虜、おとりになろうとするね、あのリーダーでしょ、あの老子は。
老子が。
そう。やっぱ組織としてね、ちょっと、不安なとこありますよね、何が一番大事なのかっていうのが。
しかも老子がね、あそこに捕まって、なんか、吊るしてやれっつって、どこで吊るしたかと思ったら、少林寺すぐ近くに。
結構ね、
ちょっと笑っちゃいそうになりました
けど。ね、かなり低い位置でね。
しかも殺すって意味かと思ったら手を手首に決まられてぶら下げられてるだけだった。
いつになったらあれ解放されてたんだろうなと思いながらまあ確かにそこありますけれど、でもあのちょっと話戻りますけど、ニコラス・セイが
男前ですよね、
男前が、あの
石田一世
捕虜を機関銃で殺すシーンとか、ああいうところはすごいなと思って、あんまり香港映画でないシーンです
し、ガトリング砲を買ったから試したかったのかな、
で、難民を殺すためにちゃんとそういった施設みたいなのを作って上から撃ち殺すっていうところとか、ああいうところとすごいなと思いました、また似合うんだにですね、ニコラス・ケイジが、ニコラス・ケイジじゃない、ニコラス・セイが、あのやさぐれた感じが、
でもあれってね、ちょっと予告であった山本五十六の予告があったじゃないですか、マジのそうな、あれで小田切城とかが、まあ、多分軍人の役にもかかわらず挑発のままで、出てるじゃないですか、まあ、後ろにギリギリ、そんな軍人で挑発なんかいないじゃないですか、
まあ、そうです
ね、ねえ、
そういう違和感に近いあの髪型を感じましたけどね、
まあ、西田一世みたいな髪型
でも
2ブロックね、
でもあの髪型っていうのは結構香港映画の悪役の結構
軍人でもあるんですか、
結構ああいう感じで出てくること
2ブロック
多いんですよ、
そうさっきからあのたびたび口を挟んでいるのは今日本日ゲストの元プロレスラー、
ゲストですか、ゲストでいいですか、
元自称プロレスラー酒井義弘さんです。
こんにちは、新潟の皆様、酒井と申します。
いやで、なんか今回少林寺って言っておきながら本当に最後のところまでそんなに見せ場がないじゃないですか、格闘の一応練習みたいなのはありますけれど、やっぱ最後に一気に爆発するような感じで、なかなかあの 少林寺炎上っていう話は聞いたことありますけれど、ああいった少林寺の
人ね、もうだって敵も味方、まあ、あの白人がね、何人かよく分かんないんだけど、イギリス人みたいなやつがね、あの自分の味方の中国人も少林寺の僧侶も全員ぶち殺せっつってね、
少林寺に向かって大砲を撃つんですけれど、 その中であの死闘を繰り広げてる中大爆発が起こるっていう、で、
あれすごかった、対策だったね。
難民のセットにしろ、あの少林寺のセットにしろ、今回すごいよくできてたじゃないですか。
そうだね、レジェンド・オブ・フィストとは大違いだね。
大違いでしたね。もう贅沢な限りぶっ壊すじゃないですか。でラストの方になるともうあの大仏のところとかもあれセットですよね。
そうだね、
あんなでかいものまで作りましたし、で壊すだけじゃなくてちゃんと壊すところに俳優立たせて、本当に吹っ飛んでるじゃないですか、あれがまたすごいなっていう。
どこまで CG なのか分かんないもんね。
そうです
ね、本当に爆発なのかなって思っちゃうくらい。
そうですね、で今回その格闘シーンワイヤーもあると思うんですけど、ね、自然に割と自然に見れましたし、違和感なく
ふわーってしてるところもあったよ。
あの多分それは捕虜を助けに行くシーンのところぐらいで、本当にこう戦いで格闘してるところはそんなに違和感なく見れたなっていう、
そう、敵の黒いさ、暗黒鏡みたいなさカンフー使いが
連発のやつ孫文の騎士団みたいな、
あいつらは強かったね。でもそんなにあんまりちょっとフューチャーされてなかったね。
まあそうです
ね。そうでもね、そのイケメンのさ弟子だったやつがさ、結局あいつとのラスボス対決になるでしょ、アンディ・ラウが。でもなんかこうアンディ・ラウはもう僧侶になっちゃってて、戦ってても、
すぐ助けちゃいましたからね。
そう、助けちゃうし、改心させるが、やぶち殺すとか、いや退治するじゃなくて、そうなってたところはちょっとなんか、
まあ、
カンフー映画としては
そうです ね、なかなかそんなの話はないですね。
上に立っちゃった感じで、あまり
そこはでもあの
残念だったな。
ベニーちゃんの癖なんですかね、なんか新しいことをやろうっていうところにしてるんで、
あえて仏教とアクションの相性の悪さにチャレンジしたっていう風に
そんな
風になんか少林寺が本当に寺なんだなってことが初めて分かりました
ね。そう
少林寺でちゃんと稽古以外の修行してるところ、シーンってあんまり見た印象がないけど、あ本当に人を救済したりする道としての少林寺としてね、寺としてちゃんと機能してて、
本当そう、勉強もしてね、
そうほで結構屋根裏の、あのアンディ・ラウがかくまわれてたところだってね、すごい書庫みたいになってて、すごいいい
空間、すだれみたいな本
に読んで、そういい空間なんだけど、あそうだ、少林寺でね、それだけあれだけ僧侶というかね、人も練習生をね、いっぱい住み込ませて、
読んだり
難民も抱えてるということは、やっぱりそれがいいお寺だって実際あるんですか、少林寺って。そういえば
少林寺はあるんじゃないですかね。俺
少林寺憲法もしてんのかな。
憲法とあれは違うんですよ。
あそうか、
少林寺憲法と少林寺は違うんですか。
確か違うはずです。
でも同じあの万字のマークがあった
よ。万字のマークなんですけれど、多分武術的なやつが違ってくると思うんですよ。少林寺憲法部に入ったんですけど、なんかそんな話を
聞いたんですか。
あのいや、あの高校から入ったら高校でし、はい、俺だけ白帯っていうひどい目に遭います。
少林寺憲法部だったんですか。
南君の少林寺憲法のエピソード面白いのあるじゃん。成人式の時に友達を少林寺憲法の蹴りでやっつけた。
友達をやっつけたんですか。
山に捨てられたっていう。
喧嘩になったんだよね。
あの田舎だったんで、はい、ちょっと離れたところに
遊び
に
行ったんですよ。
あ村上で、はいはい、
でちょっと遠くに遊びに行ったら、
はい、
あの車の中で喧嘩しちゃって、その、あの山に捨てられちゃって。
南君が
黒いスーツのまま炎天下に山に捨てられちゃって。
しかも炎天下だったんですか。
あれ少林寺関係なかったっけ。
あそれは違う。
あそうか。ただ捨てられた話だった。
少林寺はあれです、あの少林寺憲法部入ったら、
はい、
俺以外はみんななんか小学校からやってて、
はいはい、
みんな黒帯で俺白帯で、俺残して全国大会行っちゃって
。見に行かなかった。
そう見に行かなかったです。
ストリートファイトで少林寺拳法使ったことなかったっけ。
あれ ありましたっけ？
あれそんな話なかった。他の人とか混同してたかな。あ、吉田のエピソードかな。
それそうかもしれない。多分俺じゃないと思う。
あ、そう。あの喧嘩で使ったことない？
いや、喧嘩はありますけれど。
あ、そう。
多分そんなに話したことはないと思う。
あ、そう。
あ、弟蹴っ飛ばしたらあの結構飛んでったって話したことありますね。
弟
それ以来あんま
弟蹴っ飛ばしちゃって中理事憲法で やっつけてしまった。
びっくりするぐらい吹っ飛んだのがびっくりしましたね。
なるほど。
中段蹴りで
なんかこ胸のここら辺に
前蹴りでコーンってバーンってワイヤーチューンみたいに飛んでった。
びっくりしましたね。
あ、いや高校でも3年間嘘じゃなかったんだね。
あ、いや、正確には2年間で。
2年間でした。
みんな勝利あの全国行っちゃった時に諦めてアルバイト始めちゃって。
そうやでバイトしてたもんね。
いや、その時は
セブン入れる。
いや、あのお惣菜屋で。
あ、そう。
お惣菜屋ですか。
勝利にちょっと離れましたんで、
いやいや、でも、まあ、生活に密着した勝利というところとやっぱ南君の生活の部分っていうのはね。ブレてないですよこれ。
そう、
今回でも NG シーンなかったのは良かったですね。これであったらどうしよう。
でもなんかつまんない景色の場面だったよ最後。
まあでも松林の道徳を歌ったような歌です。
あの歌もつまんなかったね。
あの CM ソングみたいな歌ですよね。宗教のね。
これなんかあのグラントリノを思い出しましたね。なんかずっとなんかクリント・イーストウッドがグラントリノに未練がましいような歌を歌ってるような。
うん、己を捨てて真理をに気づけみたいな。執着があると悟りは開けんぞみたいな歌。
いやでもあの笑い話になってますけど、でもすごい感動したっていうか、見てすごい良かったなっていうか、
どうしたんですか。
本当に面白かったですね。
ああ
のなかなかもう少林寺映画ってあの劇場で見ることもないですし。
あ、そうなんですか。
あのやっぱ
そうカンフー映画とは違うの。
カンフー映画とまた少林寺あのは違うんじゃないですか、ね。
うん、
あのジャッキーの映画でもこういうなったテイストもないですし、
うん、
ジェットリーが今こういう映画もうやらないって言ってましたし。
あ、そう。
本当にそのスピリットっていう映画がもうちょっと思い出したんですけれど、あれとやっぱりちょっと違うところはやっぱそういった精神論とか、あと何でしょう、みんなでこう攻撃するとかそういったところとか。
うん、まあね、そろそろもう時間なので終わりにしなきゃいけないんですが、うん、俺はやっぱりね、渋滞憲法は分が悪い。
あ、でも俺はちょっとそこ燃えちゃうんですよね。あの銃に向かってやられる。だっても
う兵士が遠くから撃てよって思うし、なんでかけていってわざわざ憲法の周りに入ってくれるのって、
まあ、
すごい思っちゃう。
それでやっぱ勝つっていうか。
まあそこでね、勇敢だなとは思うんだけど、ちょっとやっぱり
でもそういう感じはね、僕もなんか、あのちゃんとした忍者映画に近いものはあるなというかね。忍者もやっぱね、銃の前ではやっぱああなっちゃいますからね。
うん、そうなんですよね。もうちょっと時代を前に戻すか。
はい、
ごちそうさまです。
時代を前に戻す、
前に銃がもうちょっと復旧してない時代にするとか。それか
本当彼らが学んだ少林寺でね、学んでるものって本当に軍のね、備蓄庫に忍び込んで米を盗むとか、そういったことではもう超十分に発揮できるんだけど、敵が大きすぎましたよね今回。
本格的な軍だし、大砲撃たれちゃもうたまらない
よ。アンディライブがね、持ち込んだ最悪のディザスターの大きさがね、大きすぎた、
ですね。であとやっぱあのアンディライブの美人妻も、あいつはもうちょっと多分性格本当は悪い、水攻めされてたけど、あいつは金持ちだった時代に相当甘い汁も舐めてたし、相当嫌な女だなって俺は思いました。
レイプされてなかったんですかね。
そう、されて
ないとしたら やっぱり中国は儒教って素晴らしいなと俺は思いましたけどね。
イケメンにほっぺをペロって舐められちゃ
う。それであの拒んでるってことはまだやってない感じしますよね。それが俺救いだな、13人の資格とはちょっと違うなと
思って。本当だ、
あれで確実に犯されますもん
ね。慰み者にされちゃいますもんね。
手足切られてね、
日頃に。
でもそのやっぱその何度も言うんですけど、ベニーちゃんのやっぱ特徴として、その爆破の中ですごい状況でアクションも見せますし、極力スタあのその出てる人を使いますし、まあ今回その敵を倒さないっていうのもありますけれど、敵はそれ以上になんかあの嫌なものを背負ったっていうか、あの最後に見た情景があまりにもひどくて、自分は何やってたんだみたいな感じで超えるじゃないですか。あれ見るとちょっとスカッとするというのもおかしいですけれど。
そうだね、あのイケメンも死ななかったもんね、イギリス人は死んでたけど、
イギリス人なんか死んだ時に あいいなと思った。あいつらなんとか生き残ったならすごい嫌な映画になりましたけれど、せめてあいつらが死んで、なんかアンディ・ラウが最後まで望んでたことがあの伴奏に伝わってるんだったらいい終わり方なんじゃないかなと思って。
まあ俺はそういうのはあんまり気にしないので、でも本当見せ場はたっぷりあったし、面白かったですね。
そう、すごいいいですね。
それにね、あのまあ中ぐらいのメニューで頼んだミルクアイスのせシナモンフォッカチョがむちゃくちゃ美味しかったですよ。
これ美味しいですよね。
そう、これはね299円なんですけど、もしかしたらこれより美味しいかもしれない。
あのイタリアンプリンだけだったら俺相当うまかったな。ティラミスちょっとがっかりしちゃったなっていう。
これからね、あのもしこれで最高峰メニューを食べるときは、プリンティラミスのプリンとティラミスの盛り合わせとシナモンフォッカチオを合わせて食べるっていうのもありでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、複合技も OK とした方がいいですね。
プリンとティラミスの盛り合わせはいまいちでしたか。
ちょっとがっかりですね。
なるほど、酒井さんは。
僕カラメチキンを食べたので。カルビチキンはね、昔から僕の中でサイゼリアのマスターピースだった。
いや本当に本当に俺もこれ好きなんですよ、
はい、僕はね、マスターピースはね、これですよ。
それもマスターピース
です。これ超うまい。
それもうまいですけど、うん、
これとプレーン
生ハムもうまいですよ。ここ
プレーンフォッカチオを合わせて食べるこのうまさ。これね、フォッカチオついてくるんだけど全然足んないんですよ、このちっこいフォッカチオでは。ということで、少林寺、皆さんでしたらサイゼリヤでどんなデザートを注文するでしょう。ぜひ教えてくださいね。では本日もありがとうございました。いやで
もちょっと待ってください、はい、結構このサイゼリヤね、いろんな女性客が今乗ってきましたね。
そうですね、はい、混んできた、
はい、誰が好みなのかっていうのを最後に一人ずつ発表してもらってもらいましょうよ。と
南君の顔しか見てなかったから分かんないよ。あ、まあ、僕は多分ね、よくはっきり正面から見てるかしないから分かんないけど、酒井さんの後ろの斜め後ろのトイレのドアの手前のおじおさんですよ。
あ、そうですね。
そう
そうですね。
まあでも同じグループですよね、隣と。
あ、そう
そうですよね。みんなね、アシンメトリーの髪型の子が一気に来ますよね。
あ、
専門学校生なんか美容師か分かんないけどね。
いいですね、
そのグループがね。小泉さんが斜め後ろの茶髪のショートカットもエロいんですよ、実はあれ。あのざっくりしたカーデガン、ね、
マックスに似そう。
似そうですね。さっきから、ね、色目使ってくるんですよ、南くんに。
あ、本当に、はい、さすが南くん。あれ良かったね、アンディ・ラウが急に髪を自分
で。すごいまばらになって、トラガリになって。
ジャッキーが手伝ってやろうかって。
よしって言った時に、ちょっとここに髪があるんですよね。
あれ、ミナミ君、今度ショートムービーで作りなよ。
ああ、いいですね。
ということで、本日はどうもありがとうございました。
だんだんエロくなってきましたよ、サイゼリヤも。
そうですよ、サイゼリヤ前からエロいと。